中古書店夕闇堂。
今日は何の話をするんですか。
え、
何の話するんですか。じゃあ持ってきてくださいよ。なんか絵本の話をしたいのかなと思ったんです
よ。あ、絵本の話もしたかったんですけど、配給やのかなと思って。
配給はもうちょっと準備したい
です、ね、あ、ずるい。
でも俺、これを用意してて、これを見ながらやりたいなとか。
別に女さん持ってきますよ。
配給話すこと多すぎるんだよな今。しかも俺の中で旬なんで。
え、そう、本当ですよ。だって持ってきましたもん、まんま同じのと、あと山口の表紙のやつ。
ここに全部ありますけど、16巻ですよね。17巻って言ってましたよね。
ちょっとなんかどっちかなって。
あれって、あ、違うじゃんと思ったんですけど。わかります。いや、もうちゃんとこう合わせてますよ、俺も。いや、配給の話になっちゃうんです
か。あ、じゃあ他の読みましょう。なんかもう一個が絵本からやりたいって言ったんですけど、
はい、
これグレンパの俺です。
何ですか、グレンパって。俺って何ですか。
グレンパで見送ってもらったんで。
見送ってるっていうほどのもんで、お前ガチガチに固めちゃってるじゃないですか。
さっき配給やるかなって思ったんで。後日に持ってくるかなって思って。
なんすか、もう配給なんですか、どっち。もう時間なくなっちゃうんですか。
どっちもいいです。
通常回で撮れるんだったら配給、うん、配給通常回だと短くないですか。
10分短いっ
す。俺の中でまだあの
シャッフルテーマ3つに分けましょう。
シャッフルテーマトークもあのこのコマがないので、
うん、
通常回短いので1本撮って、まあ、空いてる時間を全部雑談にして、シャッフルテーマトークでもやればいいかなっていう感じで考えてるんですよ。何持ってくるのかなとか、持ってこなかったら全部雑談でもいいやぐらいの感じだったんですけど。
じゃあ雑談しましょう。
持ってきてないんですか。
うちの予定だったら配給だったんですよ最初。でその次になんかまあそのグレンパのお礼なやつをちょっと触れればなってぐらいで。
でも配給に関して言うと、
うん、
例えばこれで漫画で配給出ますからね。
確かに。
多分この前の雑談の時もなんか端々でもうずっと配給の話してるんで。
すごい話したい。
さらに今回ジャンプここに用意してるんで、ジャンプネタも話せるなと思って、そうするとまた配給出てくるなとか。
だってうち昨日の夜にこの公式ガイドブック見ながら、これ店長持ってない多分と思って。
持ってますよ。しかも400、まあ、中古で460円で買ってるんですけど、これ買った後に普通に108円の方に
落ちてますよね結構。
あるじゃんと思って。でもこれちゃんとカード入ってますからね。
うちも入ってますよ。
開けないけど、
しいて言うならこっちの方にもしおり入ってますからね。やばくないですかこれ。
いや、それちょっと思ったんですけど、これはね読みづらいなっていうのと、
それは見て満足しました。あと同じことガイドブックに書いてますよ。
こっちアニメ版 だから、うん、アニメの方は見てないので、アニメのやつはねまだね無料で見れるような状況じゃないので。
あ、でもはなんだっけ、6月2018年の6月かな、うん、NHK の BS でやりますよ。
マジですか。
一期一期放送。
あ、見たいですね。
6月だったかな。
録画できる環境にないんだよな。
来たと思って。来たこれ。
これ見たら見たら、いや、なんか結局思い出になってるんで。これね、この回ねとかなっちゃうんですよね。及川くんがすごいで、俺一個だけ、
へい、
もうね言い訳したいんですけど。
言い訳、
言い訳っていうか、
後ろと映像は変ですか。
違うんですよ、あの後ろかに負けるっていう予想をしたんですけど、
はい、
あれね途中で、あ、違うなと思ったんですよ。で、なんでかっていうと俺後ろか2年生だと思ってたんですよ。
あ、
でもう1年あると思ってて、この流れだと3年生を切る方だろうなと思ったんですけど、うん、3年生だったんで、あ、これは勝って終わるパターンかなというか、しかも3年生のメンバーが人気出てるっぽい感じがあるじゃないですか。なかなか切らないっぽいなと思って。
あ、カラスナの3年生ですか。
そうなので、あ、これこのまま今回の大会結構持ってくんじゃないかなっていう空気を見たら、これ負けねえかなと思ったんですよ。ただ負けなかったですね。 まあ、負けないみたいなことちらっと言われちゃったんで
ネタバレが
何が負けないのかわからないですけどいいですよ、配球の話はいいです今日は久しぶりに何もないです。あ、これだ。シャッフルテーマトークを。
なんか変わりました、シャッフルテーマトーク。
何も変わってないってやってないんで結局テイさんが
あ
シャッフルテーマトーク割と好きで、テイさんの会の時はシャッフルテーマトークをやりましょうみたいな空気があったんだけど、まあ、テイさんいなくなっちゃったんで、いなくなっちゃったって言い方変ですけど、
卒業しなさった。
うちはなんかコーナーごとに、例えばメール会だったら、桜井さん、ゲーム会だったら水谷さんみたいなのがあって、まあ、通常会は基本的に、でも通常会もどっちかっていうと水谷さんのゲームと桜井さんの本っていう感じの流れで、俺が絵本みたいな感じだった。ただ絵本の紹介も、まあ、テイさんが割と喜んでくれたのと、ピノコさんはなかなか来てくれないみたいな、まあ来てくれないってことは少なくもないんですけどね、結構出てるんですけど、
うち雑談会と日曜メッセンジャー、
そうです、日曜メッセンジャーで、まあ、だから来ないからずれ込んで日曜メッセンジャーになっちゃうっていうだけです日曜メッセンジャーはこのタイミングじゃないと取れないっていう時にもうその時間しかないっつって来てるだけですからねそうなんです、
なるほど、
はいじゃあシャッフルテーマトーク、
はい、
根岸です。
ピノコです、
はい、いきます。最初のテーマです、
はい、
あ、なんか前もこれありましたけど、自由になっちゃう。
え、自由って何ですか。しかもなんか
好きなことを話しましょうみたいなな
んかフォントがしっかりしてる。
あ、これちゃんともう全部こうテーマことになって
ます、ね、あ、すごい、
こんだけあるんですね。
本当だ、しかもざっくりテーマなんですね。
ちゃんとテーマになってます、うん、だから今回のテーマはっていう感じで聞き直せるようにしてます。
うん、はい、すごい進化してる。
そうなんですよ、ちゃんとカード
バラエティ番組で
ちゃんとした質問にするパターンも考えたんですけど、それだと同じ質問来た時またこれからになっちゃう。でもテーマって感じだったら同じの来ても日が違えば人
え、でも今日のやつ
これは自由なんで、自由なんで今回最初の説明をしてるんです。そうです、自由。
なんかフリートークですか。
なんか言いたことあったらスキルがないからテーマトークにしましょうっつってんのに自由っていうテーマとしても
自由か、はい、困ったな、偏りがすごいですよ。うち
何ですか。
そしたら、あ、それ見ていいですよ。
はい、いいですね、喋っててください
うち一人で喋ってるんです
か。いや、聞いてますもん、ちゃんと
あ、そう、なんかその、じゃあ今日持ってきた、
はい、
そのグルンパのお礼の絵本は、
はい、グルンパのお礼も意味わかんないですけど、
でもなんか絵本でこう見送ってもらったんで、うちは絵本で返そうかと思って
見送ってもらって返そうって意味わかんないじゃない。
お礼ですよ背景みたいな
そうですね、ちょっと待ってガチガチに止めなくてもいいのにな。
そうですね
普通こういう場合こう、うまくまとめて
一箇所にペみたいな、
ここをピッて剥がしたらパラッて開くようにするんじゃないよ。
うちがやったわけじゃないですもん、だって
まあ、文句言うのはあれですけど、これお店の人がやったってことですか。
お店の人です
こんな感じなの
文教堂の方ですよ、それやってくれたの
文教堂使えないからどこまでの範囲か分かんないから
文教堂は全国店舗じゃないんですか。
分かんないけど、まあ、一応調べてからだって、生活圏が分かっちゃったら怖くないですか。
え、でもなんだかんだ漏らしてますね、生活圏。
ちょっとね、ちょっとだけ
結構言ってますよ。
いや、調べなければ大丈夫ですから。雫の冒険じゃないですか。
そうなんです、知ってますか。
あ、この絵は見たことあります、うん、ちゃん、あんまり、あ、でもどうなんだろうな、見たことはありますよ、う
ん、なんかざっくりとした説明すると、
はい、
まあ、その主人公、雫の、なんだっけ、妖精だったかな、まあ、その雫くんがいるんですよ。
はい、そうですね、
雫くんがいて
雫の冒険
ひょんなことからまあいろいろあってちょっと汚れるんですね自分の体がこう汚れてって洗濯したいとか綺麗になりたいって言うんですけど、まあ、ことごとく、まあ、雫なんでそのクリーニング屋さん行ったら蒸発しちゃうよとか言われたり、あと他のとこ行ったりしてもここじゃダメだよって言われてこう、まあ、結構たらい回しにされて一回空に帰るんですよ。
内田梨沙子さんが役なんです
ね。ちょっと邪悪を挟まないと。一回空に帰って、はい、まあ、自分がまあ生まれた空に帰って、うん、もう下に行きたくないみたいな、ここにずっといたいみたいなことを言うんですけど、まあ、結局まあ追い出されて、
うん、
まあ、地上に戻った時にまた踏んだり蹴ったりちょっとあるんですけど、まあ、最終的には綺麗になって春にまた出てくっていう。
まあ、一応あの
話なんで、
水が水蒸気になったり上に行って、うんうん、雨になって落ちてきてっていうのを繰り返しであるっていうことですよね。水がもう巡ってるっていう話をしてるんですけど、春が来ればつららが溶けて元気に飛び出すだろう。
そう、グレンパではあれです。
でもこのスタートが面白いですよね。スタートが村のおばさんのバケツからピシャンピシャンと水がひとしずく飛び出して長い旅に出たんです
か、ね、身近なところでね。旅に出るんですよ。
でも最初の土地は本当に普通の旅っぽくなってるんですよね。
唐突になんか
唐突にいきなり水っぽくなるんですよね。いきなりおやおやこれはどうしたこと、お日様がいきなり手をつけてどんどんしずくは痩せていくってなってますけど、いや多分俺バケツからひとしずく出た時点で、うん、あの水蒸気になると思うんですけど。
そこはまあ絵本あるあるですよ。
でもまあいいですね、この絵柄がいいです。
かわいいんですよ。
しかもこの海外の作品ですけど、うん、字の部分は多分日本で書いてるんですけど、なんか雰囲気も合わせてあって読みづらくもないですもんね、字が。
うん、
いいですね。で普通の絵本の批評になっちゃう。
そうなんですよ。なんかちょっとなんか、なんだろう、個人情報じゃないですけど、私事になりますがってなりますけど、はいはい、その就職した先もちょっとかけてて、
うん、なるほどなるほど、
全部ひっくるめて。
そうですね、いいじゃないです
か。水関係なんで、うちも。
なるほど。
で、しかもグネンパでも、まあ、踏んだり蹴ったりでもないですけど、もうたらい回しにされてからの振りだったんで、その描写も踏まえつつの絵本選択です。
汚れるっていう部分もね、かなり近いかもしれないですね。
汚れるっていうか踏んだり蹴ったりって言ってるじゃないですか、うち。
最初の時点で汚くて、
いや綺麗になるんで、
臭いっていうね。
臭いは言ってない。
なるほど。
そうなんですよ。
しずくの冒険ですね。
しずくの冒険。
マリア・テル・リコフスカ、その名前の作。
うん、
ボブダン・ブテンコ、どこが作るんですか。いや、絵はボフダン・ブテンコさんです。ふーんふーんって感じ。
ひどいですね。
いやこれは知らなくはなかったです、福音館なんて。ただ内容も、なんとなく知ってましたけど、まあ、じっくり読んだことはなかったです。
多分みんなそんな感じと思います。
うん、
図書館とか本屋さんで見たことあるってなるんですけど、
なんかどっかで見たことあるんだ。
そうなんですよ。
そうですね、読んじゃいます、ダメですね。
家で読んでください。
はい、どうぞ。分かります。じゃあ次行きますか。
どうぞ。じゃじゃん。
やってください、作品テーマトークって言わないと。
あ、そっか。シャッフルテーマトーク。
名前を。
名前を、あ、ピノコです。
ネギシです。
じゃじゃん。はい、淡い恋。
淡い恋。淡い恋、俺前知ったん
だ。絶妙なやつ来た。
淡い恋は、恋愛とかも確かあったと思うんですけど、淡い恋は結局実らなかったとか、ただ思ってるだけで終わってるやつですよね。
お腹鳴っちゃった。
大丈夫です、入らないです。淡い恋ですね。なんですか。
淡い恋。
そんなリアルな話をしなくても大丈夫です。淡い恋なんで。
なんだろう。そんな大層なものはないですね。
なんですか。
淡い恋。
まあまあでも年齢的にも淡い恋が割と身近なまだこう現実味としてある年代なので。なんでちょっと言いづらいっていうのもあるかもしれないですけど、俺ぐらい離れちゃうと。 懐かしいなっていう感じでも言えるんですけど。
どうぞ。
淡い恋ですか。淡い恋ね。
淡いって何ですか。
淡いってだからその
実らなかった。
いやだからあんまりこう実らなくて実ってても、うん、結局今のこう大人の恋愛とかの生々しさみたいのを、
うん、
とはちょっと離れてる。例えばこう交換日記だったり手紙のやり取りだったりとか、あ、まあ、前俺ちらっと話したのは電話でしか話さない子がいるっていう、
うん、
ですごい話1時間とか話して電話でずっと話して切るっていう子が同じクラスに同じいたんだけどクラスでは全く喋らないっていう。
いいっすね。
でもなんかちらっと時々こう絡む時はなんとなく話せるんですけど、でもすぐこうスッとみんなには分からないようにしてたっていう。
そう隠れてみたいな。
なんかそうですね、
うん、
なんとなくその2人とは仲がこう気持ちが通じ合ってるような気持ちにはなったんですけど、結局何にもならなかったっていう、
うん、
はい、また同じ話をしちゃう感じになっちゃうんですけどね。
いいなって思いましたよ。
そうなんですよね。
でもなんか現代で言うと多分それ LINE になるんじゃないですか。
LINE ですか。でも LINE は割と結構生々しいというか、
うん、
淡い恋だけど、淡い恋っていうか、でも早いじゃないですか。
まあレスポンスがね。
で電話の場合は結構そのつながるためのことも結構重要じゃないですか。だから向こうからかかってきた時にやっぱ家族が出ちゃうんですよ。
あ家で。
携帯とかになってからになってくるとちょっとまた淡い声とか、でも携帯でやっぱりすごい話してっていう人もいますけど、うん、
でもなんか連絡網を自分で回したんですよ、
うん、
親じゃなくて。
あでもそういうのありますよ。
なんかちょうどその時にいないけど、まあ、そのインフルエンザで学級閉鎖とか早く回さなきゃいけない時、うん、すっごい緊張しました。
いやでも俺 も
誰が出るかわからないこの
電話のだけの人も、もともとはなんかバイトがなんか友達とバイト、夏休みのバイト行った時に、はい、だからそれまで全然話してないですよ。で誰が可愛いとか、
うん、
女の子の可愛い子をあげた時に、なんだっけな、そこのところにかけてみようぜみたいな話になってたんです。俺はあんまりそういうの気にしなかったんで、かけようとは思わなかったけど、その友達がそういうの好きだから、
うん、
かけようぜ、女の子のとこかけようぜみたいな感じになって、まあ、向こうからしたら何のか分かんないじゃないですか。
確かに。
しかもなんかそのクラスの一番目立たないやつの名前で書けようぜみたいな、
うん、
よく分かんないことやってて、
広がらないからじゃないですか。
で、まあもうかなんか書ける状況になったからとりあえず書けて、でもいなかったんですよその時で。そんなかかってきたらさ、書け直した方がいいかなとかって向こうも思うわけじゃないですか。でその後にだからなんかすごい申し訳ないなと思って、
うん、
電話して違うよみたいな話をしたんですよ、
うん、
別で、
うん、
そしたらなんかこう話すようになったというか不思議
結果的にきっかけが生まれたんじゃないですか。
そうですね。なんでそんなに話したのかもよくわからないんですけど、
逆に言うとだってその時に、まあ、なんかその男子のノリみたいな感じでかけられてきた時の方が今後多分話さないですよ、う
ん、あ
そうなんですかね。もう話すかもしれないですけど、
分かるんですけど、でもそういうグループ
なんか茶化されてみたいな雰囲気じゃないですか。
あ
なんかその分なんかなんだろう、ちょっとうんってなる。
どうなんだろうなと思います。
個人的意見ですけど乗りかみたいな。
なんだったんだろうなと思いますね。甘い声ではちょっと話してないですね。
話してないですね。難しい。
はい。